こんばんは、翻訳アメコミ、アメアラレです。
メールが来ております。ライター翻訳家の森瀬亮と申します。
え、
バットマン、ゴッサムに至る運命、バットマン・ザ・カルトなどの翻訳を担当したものです。
本当に？
本当です。
プロフェッショナル
の方からメール来ました。
すげえ。
いやー、お恥ずかしい。このほど番組の第121回、145回を拝聴いたしました。
ありがとうございます。
ご紹介いただきありがとうございました。番組内でバットマンとクトゥルー神話の関わり合いについて取り上げられておりましたが、自分は以前ツイッターで、バットマンにおけるクトゥルー神話の影響についてまとめたことがございますということで、まとめた内容について、はい、いろいろ送ってくださいました。
あれですよね、アーカムっていう名前の由来もあれだよね。
あ、そう、クトゥルーに影響があるとか、ね、あとジョーカーがネクロノミコンを手にするエピソードがあるとか、そういう、まあ、バットマンって結構昔からクトゥルー要素を取り入れていたんだっていうことは初めて知りました、ね、
なるほど。
いや、森瀬亮さん、もともとクトゥルー神話の研究家なのかな。クトゥルー神話に関する解説本とかたくさん書かれていて、
なるほど、
クトゥルー神話解体新書とかね、私も読んだことのある本で、
うん、
あの有名な方からこんなメールをいただけるなんて
すごいね。
ありがたいことです。
いや、ありがとうございます、
ね。カルトの時ですかね、
うん、
我々がこういう出版の企画ってどういう風に出るんだろうねなんて話をしたじゃないですか。
ああ、そうですね。こう原書が出てから結構時間経ってから、
うんうん、
翻訳されたんで、なんつうか、カルトっていうね、タイミングもあって、
そうそうそう、
誰かが持ち込んだのかみたいな話しましたね。
これに関してもちょっとご回答いただきまして、
はいはい、
ゴッサムに至る運命は自分の持ち込み企画でやったそうなんですが、ザ・カルトの方は編集部からの依頼、小学館集英社プロダクション様からの企画でやりましたということで。
あ、じゃあ編集部の中で、よし、今カルトだって
カルト来てるってことで企画された
よう
で。
そうか、なるほどね。
やっぱこうプロの方が言うと、やっぱこのなんというか説得力というか深みが違いますよね。
まあそれはそうなんだろうけど、やっぱり小学館集英社プロダクションの中にも、
うんうん、
アメコミにすごい詳しい人がいるわけだよね。
確かに。
だってそんな10年以上前のさ、うんうんうん、作品のさ、
いつかやろうってね、
知っててね、もし今このタイミングで翻訳だみたいなことでしょ。
すげえ。
すげえな、プロたちの世界だ。
プロってすごいよね。あとこの森瀬亮さんからメールいただいて、
はいはい、
プロの方からメールいただいてありがたいなと思って家の本棚見てたんですけど、あれ、私のクトゥルー神話解体史上以外にも森瀬亮さんの本買っておりまして、ゾンビサバイバルガイド、
あれでしょ、ワールドウォーZの元ネタの作者が書いてる、
ね、あ、そうそうそう、それの翻訳監修かな、何かされていて、あれ結構前に買った本なんですけど、あ、こんなところにも縁があるんだなって思いました。あ、
いや、なるほどね。そ、クトゥルーだけじゃなく、うんうん、ゾンビ界隈
も、ゾンビ界隈にも詳しくいらっしゃる。
すげえな。
やっぱ憧れますね。なんかクトゥルー神話とゾンビでね、お仕事されてるわけでしょ。
いいね。アメコミと
憧れるね。
ゾンビで。いいな。なんか。すごいですね。
本当にメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、今日は扱うのは
おー、全然繋がってないけど、
コズミックな物語ですね。
そうですね、世間は今ゴールデンウィークですけど、
はい、
クリス・プラットが主演の映画、
うん、はい、
公開されまして大ヒットしてるようですね。
まあ、ワールド・オー・ゼットじゃねえや、
スーパーマリオブラザーズですね。
あれね、
はい、
めっちゃ売れてるね。
めっちゃ売れてますね。
なんか普通に見ようと思ったら席取れなかったわ。
あ、本当に？
あ、やべえと思って。
それは相当だね、
うん。
私は見てきましたよ。あ、ピーチが大活躍しててよかったですね。
私はクッパとルイージのカップリングが大流行したっていう知識だけ持ってるわ。
そうなの？
ルイージクッパ、クッパルイージ。
クッパはめっちゃピーチのこと好きで、
うんうん、
ピチピチピーチピーチみたいな歌歌ってましたよ。
いいね。あれ、そんないい映画だったんだ。やっぱ売れそう。
ああ、いや、いい映画かどうかわかんないけど、うん、まあ面白かったですよ。やっぱ要所要所ね、こうゲームやってると、何？マリカーのミニターボとかさ。
あったね、
うん。ああいうのが随所に織り込まれてて、
はいはいはい。ドリフトを繰り返すとミニターボできるってやつね。
そう
あったね。
っていうね、じゃなくてですね、
あら、
この番組では、
はい、
毎週1冊の翻訳アメコミを紹介しております、
はい、
ゴールデンウィーク、5月3日ですかね、
5月3日公開、
はい、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー、
ボリューム3
公開されましたので、今日はその映画の話と、それから、ガーディアンズ・チームアップっていうですね、翻訳アメコミをちょっと紹介していきたいと思います。
チームアップに関しては電子版出ておりますので、
あ、そうですよ。 今週のアメコミニュース、うん、ゴールデンウィークでほうほうあの電子書籍フェアまた始まりました。
へ
ー。なので、はい、このガーディアンズチームアップ、うんうん、それからこのチームアップの2、うんうん、両方とも対象になっていたので、ほうほう 40% オフぐらいで買えるんですね。
あら、お得、
うん、逃したタイミングを、うん、
普通に早めに買っちゃった。
早めに買っちゃいましたね。ちょっとこらえが足らなかった。
いやそうね、確かにこの時期にセール来るって予測できたね、冷静に考えれば。
まあそうね、毎度のことっちゃ毎度のことかな。
うん、新作、話題の新作公開される前後は確かにセールやりがちっていうのあったね。
あとこの間紹介したインフィニティガントレット、
はい、
それから年始にやったんだっけな、うんうん、インフィニティカウントダウンとか、
ほうほうほう、
まあいろいろ対象の商品ありますんで、お、ぜひぜひ
これを機会に、
はい、
まとめ買いの時期ですね。
そうですね、まあね、安い時に買ってゆっくり読んでいけばいいんじゃないかな。コズミックゴーストライダーとかも面白いしね。
ああ、あれもセール対象なんだ。
うん。
へえ。
ベビーサノスマストダイ。
あれも良かったね。
あれも良かったですね。まあぜひぜひちょっと興味のあるやつはですね、買って読んでみるとまたいいんじゃないでしょうか。
はい。
もう一個アメコミニュースやっていいですか。
あ、お願いします。
今大阪コミコンがやっておるんですよ。
ほうほうほう。おお。
でですね。
ふんふんふん、
その大阪コミコンでですね。
うん。
スターダム提供試合が。
へえ、
女子プロレスですね。
はいはいはい。
行われるんで、
ほうほうほう、
もしかしたらこの番組を聞いてる人、
うんうんうん、
大阪コミコン最終日だったかな。
へえ、
行く人いたらですね、ぜひ。
すごいね、コミコンってプロレスもやるんだ。
ね。
コミックコンベンションでしょ。
うん。
すごいね。なんか現実と虚構の境目がどんどん曖昧な。まあちょうどいいのか。
いやーどうですかね、めっちゃ面白いと思うんで、
うんうんうん、
上谷、さや、あずみ、天崎組対、花南、星木芽衣だっけな、
うんうん、
鈴木すずっていう3対3の戦いなんですが、
はあはあ、
この鈴木すずっていう選手がですね、
二
十歳ぐらいなんですけど、
お若い、
めちゃくちゃデスマッチやる選手
で、
はい、
蛍光灯で殴り合うみたいな。
あ、そうですね。
うわー、痛そう。
もう血だらけになって戦う選手で、
ね、
あの本当に花があって、
ほうほうほう、
マイクパフォーマンスも上手なんで、
あら、
ぜひ、
コミコンに行ってプロレスをここで初めて見るって人もしかしたらいるかもしれないわけだ。
そうそうそうそう。
いいね。
いや、多分そんな、多分無料だと思うんだけど、
うんうんうん、
ついでに見たら好きになるかもしれないんで、興味があればというか行く方はね、
うんうん、
ぜひプロレスも見て帰ってほしいな。
これプロレスニュースではっていう
ねえ、コミコン実は行ったことないんですよね。
ないっすね。
行かなきゃなーなんて。
生まれてから一度もないな。
コミコンね。
コミコンもコミケも私行ったことないんです
よ
ね。
あ、私もコミケも行ったことないですね。
なのでオタクと名乗っていいんだろうか。
いや、
名乗ったことないけど。
でも、思われてはいるよね。
多分、客観的にはどう見ても、キモーターの一角ではあるけど。
あいつオタクだなーって思われてんだろうな。うん、今回のさ、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーボリューム3、
はい、
一番最初さ、
うん、
レディオヘッドのクリープっていう曲から始まるんだ、始まったじゃないですか。あれ、あれね、I am a creep、 俺はキモーターみたいな歌詞ですよね、あれね。甘いクリープみたいな。刺さって、もうその時点でね、ちょっと泣きましたね。
あ、いい映画だったね、本当に。
いい映画でしたね。ということで、
はい、
まあ映画の話をしつつですね、このガーディアンズチームアップっていう作品は、
うんうん、
なんか結構その、実写映画版に設定を寄せてる作品なんだと解説にありましたね。いわゆるコミックの本筋とかっていうのとは関係なく作られた、
なるほど、
映画に親しんだライトユーザー向けに作られているというふうに言ってますね。
いいですね。
まあもうね、映画3本も出てたらライトユーザーもくそもらないですけどね。
じゃあ映画から入って
そう
チームアップを読むっていう
のも、そう映画のガーディアンズ好きだっていう人はですね、
うんうん、
そのなんつんだガーディアンズたちの活躍、
確かに
ちょっと読めるという意味ではおすすめの一冊です。
ノリとテンション似てましたね。
似てますね。本当に面白いと思いますので、はい、ぜひぜひ読んでまたこの先聞いてください。
ガーディアンオブザギャラクシーボリューム3、
はい、
いや、いい映画でしたね。
うん、
私ガーディアンオブザギャラクシーの映画シリーズめちゃくちゃ好きなんで、
はいはいはい、
正直あんまり冷静に見れてないところはあるんですよね。
あ、そうなの。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー好きだったんだ。
なんか全てがちょうどいい娯楽作って感じじゃない。
ああ、まあ確かにノリはいいよね。
ノリが良くて、でテーマもこう一貫しているというか、その作品ごとのテーマがはっきりしてるからさ、
はいはいはい、
見やすいしさ、
はいはいはいはい、
あとキャラクターの魅力ももちろんあるし。
そうですね、ボンクラチームってのはやっぱいつも魅力的ですよね。
そうそうそうそう、 今回それのまあ実質的な最終作みたいな位置づけで。
そうですね。まあちょっとそうですね、綺麗に幕を閉じたなっていう感じはしますね。う
ん、なんか途中からめちゃくちゃ泣いちゃったもんね。
ああそう、あのね、めちゃくちゃ感情を揺さぶられるっていうか、うん、まあ泣けるというか心動かされる映画だったなと思うね。うんうん、見ててでもなんかなんつうんだろう、出来のいい映画かどうかっていうのをなんかすごい。とっちらかってる映画だったような気がしたんだけど、
はあはあは
あ、後で自分でこうストーリーとかテーマとか振り返った時に、
うん、
テーマ一貫してるし、
うんうんうん、
一貫してたよね。
一貫してた。
テーマ一貫してるし、あの序盤に出てきた要素が最後の戦いのところで効いてくるとか、
うん、
そういうのもあの丁寧にあったし、
うんうんうん、
なんだろうあれかな、舞台がいろいろ動くから入れ変わるからかな。
確かにね、オルゴコープの惑星に行ったりとか、カウンターワースに行ったりとか、
であとあの回想のシーンがあったりとか、はいはいはいはい、そういうことでなんとなくとちらかった印象を持っちゃったのかな。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。なんかだから、うん、なんかどう話そうっていうのが難しい映画だったなと。
難しい映画ですよね。
うん、
まあやっぱり個人的にはまあロケットを中心な物語で見ていった方がいいのかなと思う。
そうですね、ね、まあでも序盤でな、
うん、
あの動けなくなっちゃうんで。
ああそう ね,
ね、
出番自体は後半に集中していて。
そうですね、まあ、あとは回想シーンってことになるんですかね。
うんうん、
実はロケットがね、
はい、
あのハイあやばいハイベイオじゃなくて
ハイエボリューショナリー
ハイエボリューショナリーハイエボリューショナリーに改造されたタヌキ、
うんうん、
だったということが、
はいはい、
アライグマか、アライグマだということが分かる。
ついに出生の秘密が
っていうね、お話でしたけれども、
めっちゃワンダースリーっぽいなって思いましたね。
あー、ワンダースリー、
グラン・モリソンが書いた
ありましたね。
動物が生体兵器に改造されて人間を殺しまくるっていう最高のコミックスが
ありましたね。
あったんですけど、 あれを思い出しましたね。
なるほどハイエボリューショナリーはあれですね、チャンピオンズ VS アベンジャーズで出てきましたよね。
うんうんうんうん、ああそっか、あいたましたね、いたいたいた。
あの獣人を、地球の軌道と全くちょうど反対側に地球みたいな、うんうん、ものを作ってカウンターす、そこで、動物を人間に変えて、まあ、理想的な社会を作ろうとしてる人でしたね。うんうん、あの例えばファルコンの羽を、
はいはい、
そんな機械の羽なんて不完全だ、
うんうん、
ちゃんとした羽を生やしてやろうみたいなとかシンセソイドのビブちゃんを、
はいはい、
に人間の体を与えたりしてましたよね。
ほんと余計なことをね余計なことをするやつですよね。
あ、だから映画になって意外と、うんまあ、ビジュアルはちょっと変わってたけど、
うん、
あのなんつうか根っこの部分みたいなのあんまり変わってなくて、
あーはーは
ー、ああいい悪役持ってきたなって思いましたね。
あ、そうね、私はそのロケットのエピソードとハイエボリューショナリーとカウンターアースのエピソードをつなげてくる、ああ、うまいなって思いましたね。ね、
そう、コミックファンとしてね、うんうん、おーって思ったし。
確かに。
ハイエボリューショナリーがまたいい悪役してましたね。
いい悪役してたね。
ね、格高かったですよね。
うん、強さの示し方としては。
うん、
だって惑星作ってますからね。
うん、
なかなか、ほぼ神。
そう、あのやっぱその思想も良かったですね、うんうん、あのもう本当に神のごとく振る舞って、
はい、
自分のね意思でその惑星一つ消したり作ったりっていう、おー、こいつはどうやってっていう感じしましたもんね。
完璧な世界を、
完璧な世界を。
いや、
まああのもちろんね、その一番ハイエボリューショナリーと因縁があったのは、
うんうんうん、
ロケットだったわけなんだけど、
はい、
あの一方でね、アベンジャーズの大きな流れの中でガモーラが一度死んで、で別の時間軸から連れてきたから、ガーディアンズとのこう冒険の日々っていうのの記憶がないガモーラ、
あー、はいはいはい、
とスターロード、うんうん、まあ、この二人はもともとは恋人同士だったんだけど、今ガモーラの方にその記憶はないというこの二人の関係も、まあ、もう一つ大きな縦軸でしたね。はいはいはい、
あの公開前の予想だと、うん、そのガモーラを取り戻す話になるんじゃないかなんて思ってたんですよね。あ、その、まあ、ガモーラと、まあ昔のガモーラを復活させなきゃいけないだろうけど、そのガモーラとの関係をまた新しくこう構築していく、
うんうん、
ガーディアンズの一員になっていくとか、そういう話なのかなとか思っていたんですが、うんうん、あれもいい感じに処理してましたよね。
そうですね、テーマとしてはむしろ真逆な感じでしたよね。
う
ん
うん、そうだね、
やっぱあのハイエボリューショナリーっていうのがめちゃくちゃその動物とか社会とかっていうのに手を加えて、自らの理想とする世界に改善しようとしていくっていうキャラクターだったから、うんうん、 一方でこうありのままの自分っていうのを受け入れるんだっていう、そういう対立軸、
ね、はいはいはい、
ならガモーラをね、その昔のようにするっていうんだと、そのテーマと食い合わせが悪いですもんね。
だからガモーラはガモーラで自分の人生を歩んでいるし、これからもきっとそうなんだろうっていう感じで描かれてましたね、
う
ん、
ちょうどいい ビターさというか、
そうそう、いや結構これオチだけ考えると、うん、割とビターな終わり方なんですよね。
そうですね、まあ、ガーディアンズ解散してます
ね。解散して、まあ、それぞれの道を独立していくんだみたいな感じになって、うん、悲しいんだけど、でもなんか希望というか、こうなんだろう、多幸感のある終わり方になって、
そうだね、こう何かを失った時泳ぎ方っていう風に言ってましたけど、うんうん、その乗り越え方を学ぶっていうストーリーでしたもんね、あのスターロードに関して。
ああそうだね、確かに確かに、
うん、いやーよかったな。あとあれね、最後にロケットが、
うんうん、
あのガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー1の最初の音楽をかけるところ、
ははは、うんうんうん、
いいよね、
いいよね、オタクはああいうの好きだからね。あめっちゃよかったね、
最終回の最後でオープニング流すやつめっちゃ好きだもんね。
あ、一期のオープニングをもう一回流すやつね。
オタク大好きなやつだから、
やっぱその辺のオタクへの目配り心配りによってこの高揚感が生まれてたのかな。
そうかもしれないな。あの思うんですけど、
うん、
やっぱオタクたるもの、
はいはい、
こう文脈、
うん、
というかそのなんつうんだ、サブテキストっていうかさ、
うんうんうん、
やっぱそういうのが大きいコンテンツを楽しめるようになった方がいいなと思って、今回もガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーもちろん3作目なんだけど、
うん、
その3本だけじゃなくて、
うんうん、
やっぱコミックもそうだし、
はいはい、
他の MCU 作品もそうだし、
ははは、
たくさんの文脈があるじゃん。そういうのの中で見てると面白さ倍増だよね。
そうね、
うん、
知識が増えれば増えるほど。
例えば今回アダム・ウォーロック出てきましたね。
お、再登場してましたね。
ね、あ、そうそうそうそう、一応名前だけ軽く姿見せてたんです、
1話の一番最後にちらっと姿を見せて終わってましたね、うん、
終わってました。
1話というかボリューム1か、
うん、あのね、アダム・ウォーロックといえば、インフィニティ・ガントレットで、
うんうん、
本当に中心的な、
はい、
役割を果たしていたキャラクターだったんですが、MCU のそのインフィニティサーガには全然関わりなかったんでね。
そうね、うん、全く関わらずに終わってきましたね。
まあ人造人間で、
うんうん、
ソウルストーンの力を、
はいはい、
まあ、と結びつきがすごく強いってキャラクターになったんだけど、なんかやっぱあれかな、キャラ多いなって思われたのかな。
あ、でも圧倒的に強すぎるとかありますよね。インフィニティガントレットでもそうだったけど、
うん、
やっぱ圧倒的にパワーがあるから、もうちょっと他のキャラと並び立つのが難しいよね。
なるほど。あとそうだよね、やっぱ背景なく急に登場したさせるよりも、うんうん、そこまでの積み重ねあるキャラの方が使ったらいいもんね。
あ、確かに。
だからさ、なんか結構ビジョンにそのポジションを、
ね、あ、そうね、そうね、
奪われたというか、まあ、うん、代用されてたなって、
はいはいはいはい、
思ったんだけど、今回のこのガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー3で出てきたアダム・ウォーロック、
うん、
コミックとはまた随分ちょっと違って、
そうね、
うん、
ポンコツキャラとして描かれてて、
ポンコツキャラでしたね。あの不完全な、
うんうん、
キャラクターというか、あの本当に生まれたばかりの人工生命体っていう感じのキャラクターで、
はいはい
はい、強いは強いんだけどね、
力の使い方があんまりよく分かってなかったりとか、
うん、
余計なことをしてしまったりとか、うん、まあ、ポンコツチームを描いた映画としてはちょうどいい
キャラですよね。ちょうどいいキャラでしたよね。
あの拷問を依頼されて間違って殺しちゃうっていうのはもうコテコテのシーンなんですけど、うん、やっぱ面白いよね。待ってましたっていう感じがあってよかったね。
ああ、いや、よかったな。その、終盤でね、
うんうん、
その人は誰でもやり直すことができるんだみたいなところの役目をもらった、
うんうん、
いいキャラでしたよね。そういうのとかも面白かったですし、
うんうんうん、
あの、やっぱ、ドラッグス、
はい、
ガモーラ、
うんうん、
ネビュラ、
うん、
そして、アダム・ウォーロック、
うんうん、
みんなその、サノス絡みの、
ああ。
ね。
そっか。
そうそうそう。
確かに、確かに。
ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーはだから結構サノスと因縁深いキャラ多いんですよね。
ああ、言われてみれば全然気づかなかったな。
うん。だから、インフィニティ・ウォーズ、この前やった、
はいはいはい、
あの、イベントでもガーディアンズ中心的なメンバーでしたよね。
ああ、確かに。
そうなんですよ。ということでね、あの、遅れてきたアダム・ウォーロック。これ、面白さの一つでしたね。
一周遅れてきたの、ちょうどよかったね。
うん、ちょうどよかった。
やっぱ、
うん、
銀河チームの中だとね、彼のフルパワーも発揮できる余地ありますしね。
そうね。 確かにこれがあのディズニープラスのドラマ版のホークアイとかミズ・マーベルとかにいるとまたちょっと
ニューヨークにはちょっと狭すぎる感じするもんね。
バランス悪くなっちゃうもんね。
あとガーディアンの魅力ってそのちゃんとこうスペースオペラ感あるのこだと思うんですよ。
ああそうですね。
宇宙の広さというかさ、はい、いろんな宇宙人がいて、いろんな文化があって、はい、いろんな生活がある中でこう旅をしていくっていう感じが、うん、今あんまりこういうのないじゃないですか。スターウォーズとかってさ、うん、面白いし私も好きなんだけど、うん、じゃあそのいろんな宇宙人といろんな文化をドタバタを味わうところが、うん、私そこまでまだ楽しみきれてなくて、
うんうん、
そういう意味ではやっぱこういう銀河スペースオペラ冒険ターン、
うん、
やっぱ かけがえのない唯一無二の存在だと思ってたんで、ああガーディアンオブザギャラクシーが
終わって寂しいんだ。
いや普通に寂しいよね。
そうね、なんかメカとかもいいもんね。
そうそうそう、メカはね動物とさ融合した殺人メカとかめっちゃいいじゃん。
うん、
あのさっきのワンダースリーの話ちょっと戻っちゃうんだけどさ、うん、まあ、今回その動物の権利アニマルライツも一つのテーマというかさ、
はいはいはい、
重視されてたじゃないですか。うん、でその中でそのハイエボリューショナリーが新しいカウンターアースの住民を作る実験の過程で、
うん、
まあ、動物実験を繰り返していたと。
はい、
で今回、まあ、ロケットもそうだし、ロケットとあとライダー、
ライダー
カワウソかな、
はい、
と、ティーフス、
はい、
トド、
セイウチ、
セイウチかな、うん、そしてフロア、はい、ネズミ、
ウサギ、
ウサギか、ウサフロアか、はい、この4匹が、まあ、改造動物として生まれて
きて、出てきましたね、
まあ、友情を育むんですけど、うん、まあ、私は絶対こいつらはいずれこう殺人ロボに改造されて、
ああ逆に
こう人間たちへの逆襲をしてくれないかなっていう展開を期待していたんですが、普通に悲しい終わり方で動物実験ダメ絶対って思った。
あ、まあどういう形になるか分かんないけど絶対死ぬなっていうのは分かりながら見てたからね。いやーでしたね
、うん、今回特に私が一押ししたいのは、
はい、
オルゴコープ本社ですね。
オルゴコープの本社さ、あんなに気持ち悪くする必要あった？
めっちゃ良かったね、あれ。
良かったかな。
ちっちゃい毛がこう生えてるところとかさ、うわーっていう感じが
最初出てきた時にさ、うん、あのアントマンも、
ね、あ、はいはい、
あんな感じじゃなかった、
うんうんうん、その
すごく何小さい小さい世界、
はいはいはい、
本当になんかだからその人間の細胞とかをこう拡大した時みたいな。
そうだね、
だってその遺伝工学の会社だからってさ、うんうん、自分の商品でさ自社ビル建てますか。
いや使うんじゃないかな。
明治とか森永の本社はお菓子のビルかってことですよ。そんな、
いやでも清水建設のビルは清水建設作ってるからね。
いやそれはまあそうだろうけどさ。
オルゴコープラルキモさ、私めちゃくちゃハマりましたね。
あの外見だけじゃなくてさ、うん、中で使われてるシステムもさ
全部有機体っていう
生態由来っぽい感じで、
監視カメラはマジの目っていうのがいいよね。確かに合理的だもんね。目ならさ、ほら、うん、勝手に自分で涙を流して綺麗にしてくるから、
あ
メンテナンスの必要ないし。
なるほどね。
まつげが生えてるからゴミが入る心配もない。
なるほどね。そう、代謝の機能があるから、
そうそうそう、
メンテナンスが比較的楽なの。
楽、うん、あの多分欠点あるとしたら一箇所病気になったら全部壊れるっていうのが問題としてあるんですよ。
寿命がある、
寿命があるっていうのが。
いやそうね、
警備員の服装もさ、
ああ警備員の服装、
体表に住んでる微生物みたいなデザインしてたから。
そうだね、
いいよね、キモさ、いいよね。
そうだね、なんかキモかった。全体的にキモかったな。
いやでもああいうこの新陳代謝を繰り返す建築っていう考え方自体は、うん、この現実にもあるからさ。
ああなるほどね。
あのメタボリズム建築とか言って、中銀、中銀のカプセルタワービル、
うん、
もう今なくなっちゃったけど、
うん、
あのビルのホテルの、あ、部屋の一室一室をこう取り替えることで永遠に使える建築とか、
おお、
これはあのウルヴァリン侍に登場してますね。
相変わらず建築物に詳しいですね。
で、まあ、価値観自体はあるから、それをそういう考え方を極限まで突き詰めれば
あれになるのか、
あれになるのかなって思って。 あとあのオルゴコープ社内のなんか映像の映し方もなんか特徴あって良くなかったですか、うん、
特徴あったっけ。
原色をギラギラ使って照明がバンバン明るくて、
はいはい、
で、まあ、きらびやかな世界って感じで描かれてて、
うん、
あんまり他のシーンと比べると、
うん、
カメラの感じが違った、私も面白かったですね。
なるほどね。まあギャグシーンでしたよね、全体的にね。
そうね、
うん、すごく愚かな部下がいるとか俺の魅力で誘惑してやるぜっつってねとか。
でもあるがままでいいんだっていうテーマにね通底するものがちゃんとオルゴコープでも。
そうか、まあそうですね、最終的に本当にあの 自分たちの船横付けにして出てくっていう、それでよかったんかいっていう感じとか。
いや力技で済ませて、いやよかったじゃないですか。
いやよかったですよ。
あと惑星巡りではカウンターアースも良かったですね。
カウンターアース良かったですね。
なんかコミュニケーション成立しない感じとかね。
あ、古き良きアメリカみたいなあれでしたね、うんうん、80年代ぐらいですか。
確かに80年代ぐらいのこう閑静な住宅街、そして車、あったんだろうなっていう風景ですよ ね。
あとめちゃくちゃ荒れてるダウンタウンね。すごかったよね。
すさんでましたね。
すさんでましたよね。確かにこれがお前が作ろうとした完璧な世界かっていうディス聞いちゃいますよね、
うん、聞くよね。それは一回リセットしたくもなるわ。
っていうね。いや確かにそういう惑星巡りの面白さはありますね、
うんうん、
あのやっぱラベジャーズとかも良かったですよね。
そうラベジャーズ、
こうシルベスタ・スタローンが
やっぱ出ると画面が閉まりますよね、スタローンがいると。
あ、スタローンだって思っちゃうから。
思っちゃうもんね。スタローンがいるってなるもんね。
なるよね。
あれ説得力ってやつか、
うん、あとこう結構さ、いろんな人種とか、まあいろんな人がいるなっていうのがですね、うんうん、最後ガモーラが戻ってった時もさ、
はいはい、
みんなでこう、
あ、
温かく迎えてくれてね、
はいはいはい、
あ、ここには新しい家族がいるんだなっていう。
そうね。
ね。
いや悲しいけどハッピーだよね。
そうね。ちょっとちょやっぱそうね、去っちゃうんだね。まあいいのか、逆にこれでなんか記憶を取り戻したとか、もう一回惚れ直したとかじゃなくて、
そうね。
やっぱお互い認め合い、この先にもしかしたらまた交わることがあるかもしれないとしつつ、
でもここでは、
うん、
決別しようと、
うん。だってそれがありのままのガモーラだもんね。
うん、確かに、
うん。
一作目がさ、
うん、
自分のなんだっけ母親との関係をこう清算する話だったよね。
誰の話？
スターロードが地球の、まあ、死に目に会えなかった母親との関係を清算して、
そうでしたね、
先に進んでいくって話だったし、うんうんうん、2作目は自分の父親、
そうですね、
エゴと
エゴ
どうやって決着をつけるか、
うん、
まあ、それとの別れですよね、うん、描いてて、で今回はその今まで自分たちがこう積み上げてきた、まあ、自分自身の積み上げてきたガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーとどう決着をつけるか、どう別れるか、どう決別するかっていう話になってて、
はいはいはいはい、
やっぱどれもこの別れとね、それ前に進んでいくんだっていうテーマを3作続けて描いていて、
まあ、やっぱりそのオリジンの部分に家族とこう話されたっていうところがあるから、
うん、
はいはいはい、結構ありますよね、疑似家族的な。
そうね、
テーマというか
疑似家族とどう向き合っていくのか、
うん、
で最後はおじいちゃんの家に行って、
うん、
もう一回、まあ、新しい関係を築こうとして終わっていくという。面白いな。
面白いですね。
いい映画
だ。いい映画でしたね。おじいちゃんでも一目見ただけで気づきましたね。
ね。8歳で別れたって言ってたもんね。でも
45
とか言ってたもんね。38年。
お
あ、家族だと分かるんですかね。
分かるかな。自信ないな。
うわ、自信ないな。
ね、いや、でも良かったですよ。とっても、
うんうん。
そんなガーディアンズたちのね、活躍をさらに楽しみたいなら、このガーディアンズチームアップ。ぜひ読んでみたらいいんじゃないでしょうかね。
これもちょうどいい作品でしたね。
短編集なんだけど、
うんうん、
本当に面白かったね。どれもこう小技が効いててというか。
その映画の雰囲気をちゃんとコミックスに落とし込んでる感じがしてよかったですね、
うん、表紙もいいですね。
お、表紙、
ガーディアンズたちと、
うんうんうん、
アベンジャーズ
が
ね、こうなんつうの、向き合ってる表紙なんですけど、
うんうんうん、
ただあれですね、
うん、
まあアメコミあるあるなんですけど、
はいはい、
出てこねえやつめっちゃ表紙にいますね。
いねえなってやつ結構いるね。
結構いますね、うん、まあそこはご愛嬌。
ご愛嬌よくある。
今後のこの MCU のガーディアンズはどうするんですかね。なんか一応ねエンドクレジットで、
うんうん、
スターロードは帰ってくる、
期待を持たせて終わりましたね。
終わってましたけれども、絡むのかな、またアベンジャーズと。
だいぶアベンジャーズもメンバー変わってるからね、
うん、
初めましてになるのかな。
そうだね。あ、そっか、なんかソーの、バトルロイヤルじゃなくて、
ラブ&サンダー
で別れたっきりですかね。
そうだね、
他の MCU キャラとは。
今回のコミックスのチームアップでも、
うん、
アベンジャーズと久々に会ってるっぽいですよね。
はい、この時のアベンジャーズのメンバーがまた、
はい、
活かしてますよね。ソーはジェーン・フォスターの、
はい、
つまり女性版の
ソ
ーですし、
ね、うんうん、
キャプテン・アメリカも、ファルコンが 継いでいる時ですね、
はいはい、
うん、あとなんだメンツ本当に知らないヒーローいますもんね。
シャンチーもいますね。
あ、シャンチーもいるんだよね、びっくりしちゃった。
ドラッグス言ってますもんね、うん、アベンジャーズだと前にあったが違いすぎるぞ確かに
確かによ
く覚えてるなこいつも
確かにね、ハイペリオンとかいますもんね、すごいなっていうメンツなんだけど、とこうチームアップして、
はい、
ガーディアンズ追ってと戦うというやつですね、うんうんうん、この追ってがネビュラなんですけど、
もう映画と同じデザインで
出てきますね。そうそうそうそう、あのキャラたちのデザインが映画と一緒なんで、
うんうん、
うむうむって感じですね。
違和感なく読むことができる。
はい、コミックのインフィニティガントレット読んだ時は、
うん、
なんかネビュラ大変なことになってましたもんね。
いや、えらいこっちゃでしたね。 あの時はドラッグスもデザイン全然違いましたもん
ね。あ、ドラッグスも全然違った。そうそうそうそう、ネビュラはねコミックでは自称、サノスの孫娘というキャラクターなんですが、
うんうんうん、
まあ、今回その辺のことは気にせず、
うん、
映画通り2人が、まあ、姉妹だっていう風に考えて読んで全然大丈夫ってい
う、あ、そうね、
感じですね。
この映画の続きとして読めますよね。
読める読める、まあ続きというか、
続きというか
途中というか、うんうんうん、映画の一つとして見てもいいんじゃないかなって感じかな。あ、映画のさネビュラとさ、
はいはい、
ガモーラの関係もなんか良かったよね。
ああ、よかったね。
なんかね、
よかったね、
あんなもんなんですか姉妹って
それちょっと姉妹がいないんであんまり分かんないんですけど、うん、なんか信頼してるところがあってよかったですよね。あそこだけはつまり前からの記憶の積み重ねがあるから
関係
性
あるんだよね。そうそうそうそう、ね、まあお互いね殺したがってるほど憎み合ってたかと思うんだけど、その辺のなんつうの微妙なバランスですよね、
うんうんうん、
やっぱ兄弟って身近なライバルなんですもんね。
おお、まあ確かに聖書にもそう書いてあるよね
とかねっていう話ですね。まああと本当に短編がいっぱい入ってるんですけど、
はい、
何が面白かったかな。
どれ良かったですか。
俺このガモーラが、
うん、
敵に追われて地球に来る話、
はいはい、あ
めっちゃ面白かった
な。よかったこれね。
ニューヨークかな、
うん、
に来るんですよね、
はいはいはい、
ニューヨークにもう一人肌が緑色の女性がいるんですよ
これ言われて確かにっていう、
ね、シーハルクなんです。
シーハルク、
お互い誤解されて、うん、
シーハルクが宇宙人に襲われる、うん、いうところありますね、
はい、ガモーラが警察と揉めるニューヨークに緑色の肌の女性が2人もいるなんて驚きですよ人違いしてすみません。
いや、より宇宙人も最初はね、いや地球っていう惑星はピンク色の肌をしたやつしかいない星だ、緑色の肌をしたやつなんかすぐ見つかるさ
そうそうそう
そう、っていう次のページで、うん、シーハルクが出てくるっていうこのギャグとしての振りも効いてるよね
いいですね。まあシーハルクもね、うん、もちろんめちゃくちゃ強いんで、
はい、
なんかもうその辺はもうポンポンポンポンっていう感じね
ただただ面白い話ですね。これも1話完結なのかな、
う
ん、
そうですね。
このチームはもうちょっと見届けたいところありますね。
うん、まあ毒を浴びてねガモーラちょっと弱ってるんで、うんうん、
はいはい、
シーハルクジェニファーが解放してあげるんだけど、
うんうん、
一緒にウイスキー飲むシーンとか良かったよね
ああそうね、これガモーラウイスキー知ってるんだなって思いましたね。それはウイスキー、あ知ってるんだこの人、地球だけの酒じゃないんだね。ウイスキーって
穀物から作る酒。
ああそうか、全般をウイスキーと呼んでるのか、
はあ、
どう宇宙人にも通じる酒。
そんなこと言ったらさ、
うん、
その次にさ、
はい、
ロケットと、
はいはい、
ペットアベンジャーズがチームアップする話があるんだけど、
うん、
ロケットがビール買ってますよね
確かに酒の文化っていうのはあんまり惑星を変わっても変わんないのかな。
アカンチブラバービール、うん、4つの成形で違法のスペシャルヴィンテージ製法らしいんですよ
最低でも4つの成形ではこのまま飲まれていたわけか。
怖いな、禁じられるビールってどんなものなんですかねこの、ペットアベンジャーズの話もね、
うんうん、
コスモが活躍するんで、
はいはいはい、
このガーディアンズボリューム3見た後読むのもいいですよね、
うんうん、確かにコスモファン絶対いるもんね。
可愛いもんね。
可愛いもんな、
オリジンもいいよね。ソ連のなんだっけクドリャフカですよね
はい、はい、
実験、
宇宙船宇宙に打ち上げられた犬ですよね。
ね、だからドイツ語でしゃべ、ドイツ語じゃねえや、ロシア語でしゃべる、
ダーダ
ーダー よく言ってますよね。
あとポーカーシーンもね、今回ありました。映画でもありましたが、
あ、
コスモがポーカーするシーン。
ああ、映画でもポーカーして、ポーカーなのか、
ポーカーかな、
まあ、なんかカードゲームやってましたね。
うん、あれ今回もペットアベンジャーズやってますね。
はい、あのペットアベンジャーズがね、ヒーローの習慣だって言ってますけど、
うんうん、
アベンジャーズってポーカーやるよね、なんかね。
やりがち。そしてあの念能力というか、その独身能力持ってるやついじられがちっていうのは、なんか前にも全く同じシーンがありましたね。
スパイダーマンとウルバ、あ、じゃあシングだ、ファンタスティック4のが一緒に、あのアベンジャーズとやってましたよね。
やってたね、
うん、
今回もやってます。
やってますね。確かにテレパスいるとちょっともう話変わってきちゃいます。ゲームが違ってきちゃいますよね。
ペットアベンジャーズ面白いな、これ。
ペットアベンジャーズ、まあいるキャラみたいですよね、みんな、うんうん、知らんけど。
でこのペットアベンジャーズについてもっと詳しく知りたいなって思うと、うん、ちょうど次の短編からペットアベンジャーズ編が始まるんですよね、
はい、ああそうですね、テイルズオブペットアベンジャーズ、ソーログ、ソーログ、
ソーの力を持ったカエル。
そうですね、ソーとフラッグのあれですけど、
こんなやついたんだって思いましたね。
あのちゃんと解説を見るとね、もともといたキャラなんだっていうことでね、説明がありますね。あの砕けたムジュルニアのかけらをこう地面で打ちつけて、ソーに変身することができるようになったカエルですね。
いいキャラしてるわ。
万能ですね。あとケイザーっていう、
はいはい、
あの原始人ヒーローの、
うんうんうん、
パートナーであるサーベルタイガー、
はい、
ザブーのお話なんですけど、
うんうん、
これアーティストがグリヒル先生ですね。
グリヒル先生
ね、こう、まあ、見ただけで分かるよね。あ、グリヒル先生だ、
かわいいってなるもんね。
これマジ人間が一瞬たりとも出てこない。
確かに
漫画ですね、
全然人間出てこねえわ。
いや、まあ面白いですね、
うんうん、
あと名誉おばさんの、飼い犬ミズライオンの話とか。
これはもう、まあ、いいよね。もうヒーローすら出てこない。単なる犬のほっこりエピソードですね。
ね。まあ、このミズライオンに関しては、
うん、
そのスパイダーマンのストーリーには出てこない。じゃあ、マジでこれだけの
犬キャラですね、単なる。
ただ、アメコミの面白いところは、
はい、
いずれこのミズライオンが出てくるかもしれないってことですよ。
ペットアベンジャーズの一員になる可能性、大いにある。
ありますし。もしかしたらアクロスザスパイダーバース
に出てくるかもしれない。スパイダードッグとして、ドッグスパイダーとして、
ドッグスパイダーとして。今回ガーディアンズオブザギャラクシーの映画見に行ったら、
うん、
予告編いろいろ面白そうなものいっぱいあって、
ほうほうほ
う、うわ夏も楽しみだなと思いましたね、
うん、私予告編でフラッシュの予告編を見せられてしまって、
あなんで
予告編立ちをしていたからさ、
あそうかそうか、
情報を遮断していたので、フラッシュバットマンここに出てくるんだ、
アイアンバットマンつってね、
これあれじゃんとか思って、
キートンのバットマンが出てきた、う
ん、あ、胸のバットのマークが黄色いなとか
ね、あとスーパーガールとか
ね、
うん、まあこれ以上言うとあれだけど、まあでも楽しみじゃないですか。
楽しみ楽しみ、
本当に、ね、アクロス・ザ・スパイダーバースも楽しみですね、
うんうん、
なんかいっぱいスパイダーマンいましたね。
スパイダーバース原作とね、コミックじゃなかった、原作と映画で全然ストーリー変えてたし、アクロス・ザ・スパイダーバースもね、どんな本案がされるか楽しみですね。
楽しみですね。まあ一応スパイダーバース、スパイダーゲドンと原作コミックは読んでますけど、全然話違いそうですもんね。
そうだね、
うん、あとあれね、ミュータント・タートルズ、
タートルズ、
あれ予告流れなかった、
私流れなかったそれ、
あ本当、うん、タートルズもやりますよ、また
また、
うん、今度は完全にアニメ CG、
そうなんだ、
うん、ちょっとね、あの絵の雰囲気が、
うん、
あのクラシックな、あの本当に原作の
新聞漫画っぽい、
あ、そうそう、同人誌時代の
ほうほう、
なんかちょっとテイストを意識してそうな感じだったな、
あら、おしゃれ。
あとトランスフォーマーね、
トランスフォーマーやんの、
また
あ、なんか全然違う予告編流れてるな、私。
あ、本当？え、流れなかった、
流れなかった、
あ、そう、
うん、
インディ・ジョーンズもやるよ、
へ
え。どこのマルチバースの映画館行ってきたの？
あれ、私の見た映画館独自だったのかな？
何の予告流れてた？
バットマン流れて、アクロス・ザ・スパイダーバースは流れた。
あ、
でもそんなもんじゃない？
ミッション・インポッシブル？
いや、流れなかった。
あ、そう。
予告編異常に短かったな、言われてみると
。いいな、 俺さ映画館行くとさ、うん、1日に何個も 見たりするからさ、予告とさスタッフロールがさ、あ苦
痛映画泥棒何回見るんじゃいってことだもんね。
そうまあいいや。というわけでね、はい、あのアメコミ絡みの映画まだまだありますんで、うんうん、そのあたりも楽しみですね。
夏休み楽しみですね。
はい、というわけでガーディアンズオブザギャラクシー3ボリューム3と、ガーディアンズチームアップでした。
ああ完璧でなくてもいい、あるがままでいいんだっていうメッセージは、うん、やっぱこう我々中年に差し掛かろうとする人間にとっては、はい、刺さるものがありますね。
そうです、
もう完璧なんか無理だから、無理無理。
まあそうですねそうですか、そうですね自分を甘やかすために使っていい言葉じゃねえからなっていうことは
確かに
言っとこうかないやそうね、コミックの方もね、映画と地続きで読める感じなんでおすすめですけど、うんうん、まあみんなの知ってるガーディアンズって言ったけど、
はい、
ごめん、あれだったわ、
うん、
この時のガーディアンズ、
はい、
ベノムいるわ。
あ、ベノムいた？
いて、いるいる。ずっと船で寝てたんでちょっと出番少なめなんですけど一応いますよ。
あ、ベノムも宇宙チームの一員だったことあるんだ。
しかもこのベノムは、うん、ピーター・パーカーをいじめてたあいつフラッシュ・トンプソンですね。
あら、うん、足を怪我してしまった。
そうそうそう、
フラッシュ、
いわゆるエージェント・ベノムとかってなってたベノムですね、うんうん
うん、へえ。
なのでちょっとなんつうんだろう、顔が我々の知ってるベノムとちょっと違う。
あ、本当だ。あ、ちゃんと登場してる、うん、全然気づかなかった
まあそういうね、面白さというか、うんうん、映画とコミックのこう架け橋としてもね、
うん、
楽しめる一冊なんじゃないかなと。
もうね、これ初めて読みますでも全然ありだもんね。
ありだと思いますよ、うんうん、ね、ということでまあまたね、映画いろいろあるし、
うん、
合わせてコミックも紹介していけたらなと思います。
はい、
じゃあいつものお願いします。
番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくかメールをお待ちしております。メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail.com アメコミアメアラレアットマーク gmail.com アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、ガーディアンオブザギャラクシーの感想、
うん、
その他何でも送ってください。
はい、ぜひぜひツイッターでね、やっぱたまに感想を言ってくれる方いらっしゃるんですけれども、
うんうんうん、ありがたい。
ツイッターネーム、俺いつもこれなんて言えばいいか分かんない、ハンドルネーム、うん、アカウント何ですかツイッターネーム、
ツイッターネーム、
唐草さん、
唐草、はい、さん、ありがとうございます。
バットマンザカルト会で、
ほうほう、
俺バットマンがさカルト教団にやられて、うんうん、めっちゃ精神的にね追い詰められてバットマンが垂れ目になるじゃないですか
ああなるね、
あれあの話、
うんうん、
バットマンザカルト会で、俺も仕事中はいつもこの作品の垂れ目になったバットマンみたいな顔になってるよって聞いてめちゃくちゃ笑ったっていうツイートしてくれてるんですけど、
ありがとうございます。
大丈夫ですか、このその程度の話でめちゃくちゃ笑っちゃってもしかしたらなんか吉本 あのルミネ座吉本とか行ったら腹ちぎれて食べちゃうかもしれない
いや楽しんでいただけてね、ありがたいですね。
そうね、うん、いややっぱ激とがりラジオ目指してるからさ本当に 笑いすぎて窒息して死ぬぐらいのラジオをね作っていけたらなって
ですね、これからも頑張っていきましょう
思います、
はい。
来週はなんとですね、
うん、
まあ別になんとっていうことでもないんですけど、
ほうほう、
150回目なんですよ。
あら、
なのでちょっとほら記念っぽいじゃないけど、
うんうん、
やりたいなと思って、
うんうんうん、
リクエストにもあった、
はい、
DC コミックのキングダムカム
を
やろうかなって。
古典的名作。
そうですね。
言われる。
まあ、DC コミックの最終回の一つと言ってもいいんじゃないでしょうかね。未来世界のお話で。我々もまあ、150冊ってことは、まあ3年目
ぐらいか。
ぐらいになるんでね。
はい。
その3年間で出会ったヒーローも多いので。
そうね。今読んだらもしかしたら印象違うかも。
ね。10年ぐらい前に翻訳されたんだっけ？
そうかな、私もそうですね、10年前に初めて読んで、
うん、
それっきりなんで、
うん、
当時は全然わけが分かんなかったから。
そうね、知らんやつがいっぱいいたと思うんだけど、
うんうん、
またそれを読んでみてですね、もしかしたらこう読解が深まってる
か、新しい読みができるかもしれない
かもしれませんのでね、
うん、
ちょっとそんなのを期待しつつやりたいと思います、
はい。
多分ね、何回もね再販かかってんだと思うんだよね。
へー、
いまだに本屋さんちょっと大きめだったら見れるし、定価で手に入るんじゃないかな。
あら。じゃあみんなで。
そう。
買って。
ちょっとね、ボリュームあるんでね。読んで、また来週聞いていただければというふうに思います。
はい。
それでは、また来週、さようなら。
バイバイ。
なんか久々にさ、
うんうん、
こうなんかちゃんとこうタイムリーなアメコミニュースできたなと思って、セール情報とか、うんうん、コミコンの話とか。
あ、
でもこれ配信土曜日だから、もうそれ聞いてすぐもう日曜日でセール終わっちゃうから
まだ大丈夫、
まだちょっとね、
間に合う。
じゃあちょっとそういう意味で、うん、今更ニュースやっていいですか。
お願いします。
5月3日、
うん、
あのこのラジオでも話題にした、
はいはい、
舞台刀剣乱舞、
うん、
愚伝矛盾源氏物語、
お
配信がありましたよね。
はいはいはい、
見ましたよ。
あ、本当よかったっしょ。
めちゃくちゃ面白かったんだけど、いや本当びっくりしちゃったあのね、刀剣乱舞ってその過去に行って歴史を変えようとするやつと戦うってお話なんだけど、うんうん、
はいはいはい、
過去に行ったらそこが源氏物語という虚構の世界だったっていう、うんうん、お話で、
はいはい、
なんか話進んでいくとさ、ここが虚構の2階層目だみたいなこと言いますよね。
あらすじを説明するのがどんどん難しくなっていく、
ね、いやすごかったよ。であと刀剣男子たちがみんなめちゃくちゃ源氏物語に詳しくて、
うん、あ、そうね、確かに、
あの歌とかを空で引用できるっていうところとかあってハイコンテクストだなと思いましたね。
そうね、国語ヴィンランと刀に関する知識がないと、
うん、
ストーリーがわけが分からなくなっていくっていうですね。
いやすごいよ。あの触れただけで猫が真っ二つになったという逸話がある刀、
うんうん、
猫の呪いで語尾がニャンになるっていう、
はいはいはい、
知らすげーぜ。もうだって歴史、うん、そういう何民間伝承の話とか、
はいはいはい、
源氏物語があり、はいはい、紫式部日記があり、
はいはいはい、
どんだけその参照すべき物語あるんだよっていう物語の壁みたいなのがありましたね。洪水というか、
あれも確かにそのオタクが好む膨大な文脈から拾ってくるタイプのストーリーでしたね、うん、
いやすごいよ、浴びたなって思いましたね
一人はおすすめしにくいんだよね。
そうね、なんかこう
面白いんだけどね。
いやめちゃくちゃ面白かったんだけど、試されてる感みたいなのはどうしてもありましたね、うん、あ、ちょっともう今更なんですけど、来月 DVD が出るらしいから、
はい、皆さん買いましょう。
はい、ぜひぜひ